私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように、私たちの主イエス・キリストにあって兄弟姉妹でおられる皆様、マタイ5章から7章にかけてあるイエス様の長い一連の教え、三条の説教は、最初誰が幸いなものかという教えで始まり、最後は私の教えの言葉を聞いても実行しないものは砂の上に建てられた家のようになるという例えで終わっています。この長い説教が終わったとき、聞いていた群衆は驚嘆したと書いてあります。なぜなら律法学者でもないこの男が神から権威を授かったものとして教えたことが誰の目にも明らかだったからであります。本日の福音書の箇所はこの三条の説教のほぼ中間の6章の終わりにあります。この6章というのは、人間が自分中心の考え方、生き方から離れて神中心の考え方、生き方を持てるようになるための教えがたくさんあります。少し振り返ってみましょう。まず慈善をするとき1節から4節、お祈りをするとき5節から6節、断食をするとき16節から18節、これらのことは他人に見られないようにしなさいと言います。これらは神の御心にかなう良い行いであるが、もし他人に褒められたり感心されたり評価されたりするために行うならば、それらはもはや神に栄光を期するものではなくなって、人間が自分に栄光を期する手段になってしまう。そういう人は他人に見てもらった段階で良い行いの報酬をすでに得ているわけであります。神様だけに見てもらえれば、あとは誰に知られなくてもいいという人は、良い行いの報酬を神様からいただけるのです。慈善、お祈り、断食の教えのところで、イエス様は、お祈りの仕方についても教えます。7節から13節。これも、人間が自分を中心にして行うお祈りでなく、神を中心にして行うお祈りです。神様、あれをしてください、叶えてください、与えてください、そのためにあれをしますから、これをしますから、と長々したお祈りは、神を信じる者にふさわしくないと言います。そういうお祈りは、神に寄りすがっているようでも、実は自分を中心にしている。そもそも、天地創造の神は、祈る人自体をも作られた方であるので、祈る人が真に必要としているものはすでにご存知である。だから、祈るなら神を中心にする祈りをしなさい。ということで、イエス様は主の祈りを教えます。後でこの祈りを一緒にいたしましょう。祈りについて教えた後で、今度は少し脇にそれて、許すことについての教えがあります。14節から15節。これは、主の祈りの中にあるテーマを少し詳しく教えるものです。つまり、イエス様を救い主と信じる人は、その信じることによって罪の裁きが許され、永遠の命、復活の命に預かることができる。それほど大きな許しを受けていることが分かったならば、人は他人が自分にした過失をも許してあげることができなければならない。そういう教えです。これも自分中心の考え方から離れて、神中心の考え方を持っていきなさいという教えだということができましょう。これらの教えの後で、地上に積む富、天に積む富の教えが来ます。19節から21節。人間が自分を中心にする考えや行いに基づいて積み重ねたものは、名声にしよ、金銭的なものにせよ、永遠に保たれることはない。遅かれ早かれ朽ち果ててしまうものだ。しかし、 神を中心にする考えや行いに基づいて積み重ねたものは、たとえ名声を隠さなくても、金銭的に大したものでなくても、朽ちることなく、永遠の輝きを持つものであると教えます。その後に、目は体の灯火という例えが出てきます。22節から23節。これはちょっとわかりにくい例えかもしれません。目が澄んでいる、濁っているというと、何か視力の良し悪しを言っているように聞こえます。もともとのギリシャ語の言葉、ハプロースという言葉がありますが、これは単純なとか素直なという意味があります。それを当てはめると、この例えがわかりにくくなるので、普通は目が澄んでいるとか目が健康であると訳されています。しかし、6章の初めからある人間を自己中心の考え方、生き方から離れて、神中心の考え方、生き方を持ちなさいという教えから見ると、単純とか素直の意味でも全く問題ありません。つまり、目が素直というのは、目が単純かつ素直に神様に向いているということです。神中心の考え方があり、生き方をしているということです。それに反して、目が濁っている、目が悪いというのは、自己中心の考え、生き方をしているということであります。この例えで大事なことは、目が単純かつ素直に神に向いているとき、その人の体全体が輝くということです。つまり、たとえ病気を患っていても、貧しい境遇にあっても、その人の存在そのものは輝くということであります。これとは逆に、目が神に向いていず、自分にしか向いていなければ、どんなに健康でいても、裕福な境遇にいても、その人の存在は暗闇同然ということであります。以上、マタイ6章1節から23節まで駆け足で見てきました。神を中心にした考え方や生き方についての教えがたくさん詰まっていることが明らかになったと思います。そして本日の箇所である24節から34節までが来ます。それは神中心の考え方や生き方の教えの総仕上げと言えます。まず、神と富の双方に仕えることはできないという教えが来ます。24節。その次に、生活の必要物に心を奪われるなという教えが続きます。25節から32節。そして最後に、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば神様は生活に必要なものを与えてくださる。明日や将来どうなるかは、その時になって神様がどんな道を示してくださるかわかるのだから、今は思い悩む必要はない。今はこの今の時点の務めを一生懸命果たしなさいという教えで終わります。33節から34節。神の国と神の義を求めれば、必要なものはすべて整うというのは、とっても楽観的で、世間知らず、現実知らずも甚だしいと言われてしまうかもしれません。しかし、本日の箇所を少し詳しく見ていくならば、やはりイエス様の教えられることは正しいと言わざるを得ません。以下、そのことを見ていきましょう。まず24節で、イエス様は神と富の両方に仕えることはできないと教えられます。ここで富というのはギリシャ語でマモーナスという言葉がありますが、これはもともとイエス様の母語であるアラム語のマモーナーという言葉から来ています。意味は所有とか所有物という意味です。二人の主人に仕えられないというのは本当かなという疑問が出るかもしれません。有能な働き手だったらできるんじゃないかと。でも、これもギリシャ語の言語で見ると、奴隷として使えるという意味がもともとの意味です。奴隷は主人の所有物ですから、所有物である奴隷には二人の所有者がつくことは不可能なわけであります。イエス様は人間の神ないし所有物に対する関係も同じだと教えるわけであります。つまり、 どっちか一つにしか従属できない。どっちかに従属したら他方とは無関係になるというのであります。もちろん、人間が所有物の奴隷ではなく、その主人になることもできます。そのことについて、ルターは次のように教えています。ルターを引用します。もし人が財産の主人ならば、財産が人に使えるようになり、人が財産に使えることはない。どのようにして財産が人に使えるかというと、例えば、君が衣服のない人を見つけたとする。すると君はお金にこう命ずる。親愛なる金貨よ、出発しなさい。あそこに衣服のない貧しい裸の男がいる。行って彼に使いなさい。また次のようにも命じる。お前たち、価値あるお金を、あそこに医療の手立てのない病人がいる。彼のところにすぐ急行し、助けてあげなさい。財産をこのように扱える者が財産の主人なのである。ルターからの引用でした。しかし、もし財産や所有することが人を束縛して、その虜にしてしまい、ルターの教えるように財産を扱えない人はもうその奴隷であり、もはや神に従属することはできないのであります。神と無関係になってしまうのであります。イエス様はこれが人間の現実だとよくわかっていました。それゆえ、どうしたら人が所有物の奴隷にならず、神に従属してその主人になれるかということを次の25節から教えられるのです。この25節の出だしの言葉、だから言っておくの、だからには強い響きがあることに注意してください。言語を直訳すると、それゆえお前たちに言っておくです。どうしたら所有物の奴隷にならず、神に従属してその主人になれるのか。イエス様の最初の教えは、生活の必要物に心を奪われるなということです。ここで一つ注意しなければならないことがあります。この皆さんもよくご存知な、聖書を読む人だったらよく知っているこの空の鳥、野の花の例えは、よく誤解されることがあります。どういう誤解かというと、空の鳥が種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもせず、それでいて神様は養ってくださるとイエス様が教えるので、ああ、働かなくても神様は養ってくれるのかという、そういう誤解です。イエス様は働く必要はないと教えていません。イエス様が教えていることはこうです。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵にも収めることもしない鳥たちを神様は十分に養ってくださるのだから、種まきをし、刈り入れをし、蔵に収めることをしているお前たちには、もっと養ってくださるのだ。だから、なおさら心配の必要はないのだ。ということです。働きもせず、紡ぎもしない野の花を神様はきれいに装ってくださるのだから、働いて紡いでいるお前たちは、もっと素晴らしく装ってくださるのだ。だから、思い悩む必要はないのだ。ということです。つまり、働くことが前提されているのです。働くということは何もお金を得る仕事に尽きません。もし仕事を持たないお母さんだったら子育てや家事が大事な働きになるでしょう。それでは仕事を持つ父親は子育てや家事はしなくていいかということを言うとそういうことはありません。職場だけでなく家族においても責任ある大人である以上父親も子育てや家事は母親と一緒に行わなければなりません。家族の責任ある大人は共に仕事の有無に関係なく家庭の中にいて働くのは、家庭の中でも働くのは当然なことであります。ところで、もし不本意にも失業したら、今度は仕事を探すことが大事な働きになるでしょう。このように働くということは、 人がそれぞれ神様に置かれた立場の中で、その立場が要求する務めを果たすことだということができます。置かれた立場が変われば務めも変わります。親から独立したとき、仕事を得たとき、仕事を変えたとき、仕事を失ったとき、結婚したとき、子供が生まれたとき、子供が独立したとき、独身でいるとき、婚約したとき、などなどです。このように人が自分の務めを果たしているとき、神様は何の務めも果たしていない空の鳥や野の花よりもよく養ってくださるのだ。よく装ってくださるのだ。だから生活の必要物に心を奪われる必要はないとイエス様は教えられるのです。それでは、務めを果たしていれば、神様が必要を満たしてくれると言って安心していれば、必要なものは自動的についてくるかというと、そうではありません。ここでイエス様は物事の核心を述べます。まず神の国と神の義を求めよ。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。加えて与えられるというのは付け加えられるという意味です。神の国と神の義を求めれば、生活に必要なものは付け足して与えられるというのです。逆にこれらを求めなければ、神に従属して財産や所有物の主人になることもできないのです。ここで神の国と神の義を求めるということはどんなことか見ていきましょう。洗礼者ヨハネは神の国が近づいたと公に明かししました。そして実際にその神の国はイエス様と一体となって到来しました。神の国がイエス様と一体となってきたということは、イエス様の行った無数の奇跡に表されています。神の国とは、あらゆる邪悪なもの、危険なものの力が及ばない国、神の意志と力と御心で満たされた国です。今は私たちの目には見えませんが、この世の終わりの日、復活の日に明らかになります。ところで、神の国がイエス様と共に到来したと言っても、人間はまだ神の国と何の関係もありませんでした。難病や不治の病を治してもらったり、悪霊を追い出してもらったり、自然の猛威から助けられても、助けられた人たちはまだ神の国の外側にいました。神の国に入れるには、人間が神の目から見て従前のふさわしいものになっていなければならない。神の意思を 100% 実現できるものでなければならない。つまり神の義を体現していなければならないのです。そんなことは罪にまみれた人間には不可能です。神の救済計画とは、実にこの惨めな人間を神の国の中に迎え入れるということでした。神はイエス様を用いてそのことを可能とされました。つまり神への不従順と罪にまみれた人間が負うべき裁きをすべて身代わりとしてイエス様に負わせて十字架の上で死なせ、そのイエスに免じて人間には罪はなかったとみなす。私たちはこうしたことがすべて自分のためになされたのだと分かって、イエス様を救い主と信じて洗礼を受けることで、イエス様がもたらしてくれた罪の許しと死からの復活に結びつけられるのです。こうして私たちはまだ罪の汚点を残しながらも、イエス様を救い主と信じる信仰によって罪の許しを受けて神の国に入ることが可能となったのです。神様は私たちの汚点には目を留めず、私たちがまとっているイエス様の清さを見られるのです。このように信仰によって私たちは今、目には見えないが神の国の中にすでに加えられ、神の守りと導きを受けながらこの世を歩み、復活の日に見える形で御国の一員であることが明らかになります。そこで涙を拭われ、神を 目にすることができるのであります。神の国と神の義を求めるということは、実にイエス様を救い主で信じる信仰に私たちを導くのです。生活の必要物に私たちの心が奪われた時は、いつも神の国と神の義を求める心を呼び覚まさなければなりません。私たちが神の国に入れるために、また神の義を持てるために、イエス様が成し遂げてくださったことを思い起こさなければなりません。その時、自分は罪深い人間であるにもかかわらず、神の国の中に加えられて、神の守りと導きを受けながらこの世を歩むことができるのだ。復活の日にはさらに永遠の命を持って生き始めることができるのだ、ということがはっきりわかるでしょう。こうして自分の受けている恵みがあまりにも大きいことを思い知ったとき、それまで心を奪っていた生活の心配事は潮が引くように遠ざかっていくでしょう。このように思い煩うなというのは、無理して頑張って心配事を忘れようとしたり、ましてや無責任な無関心を決め込むことではありません。忘れようと頑張っても心配事は消えません。自分が神からどれだけの恵みを受けているかが分かった時に初めて可能になるのであります。その時、神は本当に私の全身全霊をもって信頼に値するお方だと分かって、心配事をすべて打ち明けてお委ねし、神からの解決と助けを安心して忍耐して待つことができるのです。ところで、何を食べようか飲もうか着ようかという思い煩いには二つの異なる意味があります。一つは、昨日は洋食だった、今日は和食にしよう、明日は何を食べようか、中華はこの間食べてし困ったなあ、そういうのは余裕がある人の贅沢な悩みです。もう一つは、生活のやりくりが大変だ、今のところなんとか日々の食欲を満たすくらいは大丈夫だが、来月はどうなるかなという切実な悩みです。イエス様の教えはどっちの悩みに向けられているかははっきりしません。どっちにも向けられているようにも見えます。本当はイエス様の教えは両方の悩みによく当てはまります。自分が神からどれだけの恵みを受けているかが分かったとき、余裕のない人は何か言い知れない安心感を覚えるでしょう。余裕のある人は自分の悩みが何かバカバカしいものを恥ずかしいものに感じられるでしょう。つまり、神の国と神の義を求め、イエスの救いに至れる人は、経済的な余裕のあるなしに関わらず、自分の置かれた境遇を全く新しい視点に立って見ることができるのであります。先に、人が財産の主人になるとき、どうそれを扱うかということで、ルターの教えに触れました。ここで最後に、キリスト者が財産の主人になれる心構えについてのルターの教えを引用して終わりたいと思います。このルターの教えは、マルコ伝福音書10章23節のイエスの言葉、財を有する者が神の国に入ることはいかに困難なことかについて教えたものです。ルターを引用します。人間は誰も自分の力で救いを得ることはできない。それは現在が人間にもたらした欠陥による。その欠陥のゆえに、我々の本性は創造者よりも非創造物にしがみつこうとするのだ。人間は信頼を置く対象として、また喜びをいただく源として神がなければならない。それゆえ人間には真の神か、それ以外の偶像のいずれかしか持つことができない。我々の本性は神を差し置いて神が与えるものにしがみつこうとする。そのために我々が自分の力で救いを得ることは不可能となる。そこで 神が自ら手を下してこの事態を打開しなければならなくなる。神は今一度君の運命を占拠し、ひざまずかせることもする。そのように神の手にかかったとき、君はこう言わざるを得なくなる。私には神様の与えてくださったものがたくさんあります。しかし、その一つとして喜びをそこから得ようというくらいに、私の心を縛るものになってはいけません。それらの神様の与えてくださったものは、神様がお許しになる期間だけ用いることとします。用いると言っても、神様の栄光のため、自分自身の必要のため、隣人の役に立つためだけです。もし神様がそれらのものを私に与えないとお決めになったら、私は不足や恥を耐え忍びます。すべてを与えられる、すべてを与えられる神様を失うよりは、与えられたものを失う方を選びます。このように言わざるを得なくなる。我々をこのような心構えに持っていくために、神はキリスト者といえども、運命をその手中に収められる。その時、キリスト者が目を向けるべき唯一のものとして、聖書の御言葉を与えられる。その御言葉を通して、聖霊が我々を新しく生まれ変わらせる作業をする。この一連のプロセスがなければ、すべてが失われる。ルターからの引用を終わります。財産や所有の主人になるということは、本当に神に従属する以外の何者でもないことが明らかになったと思います。私たちもこのプロセスに加わって、日々神の恵みを糧として受けて、霊的に成長してまいりましょう。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスによって守るように。アーメン。